さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組ではキャリアと教育をテーマに未来を切り開くためのヒントをお届けしています。これまで多くの転職経験を持つパーソナリティが教育とキャリアの交差点の話を中心に情報をシェアしていきます。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか。4月ということでですね、お子さんですと新学された方もいると思いますし、あとは社会人の方は新年度、本当に転職された方もいるかもしれませんということで、心機一転お互い頑張りましょう。さて本題に入る前に少しだけ宣伝させてください。今日も生徒からですね、英検2級合格しましたという嬉しいニュースが飛び込んできました。SCBT で受験したんですけども、この生徒さんは1ヶ月ちょっとの、短い期間ではありましたが、頑張ってですね、見事合格を手に入れています。というわけで、私はオンライン家庭教師でですね、私自身は英語、英検、あとは総合型対策の、指導をしておりますし、この春から新たにですね、国公立理系の大学生の先生も迎えたのでですね、理系科目も指導可能となっております。気になる方はぜひお声掛けください。プラスアルファでですね、この配信の後ろに流れている BGM は私のオリジナル楽曲、穏やかな優しさというピアノの、バラードとなっております。気になる方、こちらも配信 Spotify とかでされていますので、ぜひチェックしてみてください。いずれも下にの概要欄にですね、 URL 貼っております。さて今日なんですけども、ビジネス書を読んだのでですね、こちらの、話を元にですね、もう一冊、今度はちょっとこれは漫画なんですけど、仕事絡みの話をしていこうと思います。この番組ちょっとキャリアと教育というですね、2つのテーマを使ってて、ちょっとどっちがどっちなんだっていう話なんでですね、ちょっとキャリアの話と教育の話ちょっと分けようかなとは思ってるんですけど、今日はキャリアの話がメインです。当然仕事柄ちょっと受験の話とかも入れますけど、今日は転職とか考えている人、副業とかを考えている人にも役立てばいいなというふうに思います。私仕事柄ですね、本を買うというとほとんどが学習参考書です。ちょっと経費を計算してたらびっくりしたんですけども、久しぶりにビジネス書を買ったんですけど、タイトルがですね、移動する人はうまくいくという本です。ビジネス書は私は結構気になるのはいろいろ読みたいなと思うんですけども、ちょっとその時の予算が1冊しか買えないっていうのとですね、数冊手をこう伸ばして本屋でペラペラとめくってて、今回自分が実際移動しているタイプなんでですね、この移動する人はうまくいくっていう本がちょっと読みたいなというので買いました。でさっきですね、ほとんど本は学習参考書ばっかり買ってるっていうふうに、伝えましたけども、これ私3月にですね確定申告しましたけど、実は本当に全然何も計算してなくてですね、2週間くらいであたふたとやりだして、なんでこれ何も手つけてなかったんだって本当に、後悔先に立たずっていう感じですね、自分を呪ったりしたんですけども、実は私は割と貧困生活をずっと送ってて、今も決して豊かな生活を送ってはいないんですけども、当時ですね、本当に本を1万円分ぐらいの予算で好きに買えたらいいなっていうふうに願ってた時期がありました。当時の私からするとやっぱり生活がカツカツでですね、本どちらかというとそれは娯楽な意味になるんですけども、それに1万とか使えるような余裕がなくていいなっていうふうに思っていました。で、実は去年は本当に参考書をたくさん買ったんですけども、秋にですね、ついになんと夢の3万円分本を買う。本って言っても全部参考書ですよ。特にですね、英語、大学受験及び英検とか、でもその時はほとんどは大学受験の参考書ですね。英語関係を、3万円合計したらなったんですけど、私にしたらこれはもうですね、実は憧れていた夢なんですけど、ちょっと夢を叶えたなと思っているところですが、実はその確定申告でですね、この書籍代っていうのを計算してたら、毎月ほとんど1万円以上ですね、参考書買いまくってたということが分かってですね、あれこれ夢を叶えるどころか経費こんなに使ってたんだというのでちょっと驚いたという話があります。ただこれは逆を言うとですね、私がこれ参考書好きっていうのは結構この教える仕事をしててですね、好きなことで、経費にできるっていうのはこれキャリアを選択する上でですね、いい方法でもあるというふうに感じています。このことはですね、大石春さん、ボイシーのパーソナリティで有名な方ですけども、本出されてますけど、40歳の壁をスルッと超える人生戦略というですね、本にも書かれてます。 実は私はこの本の前の前段階の Kindle 本でちょっとタイトルも違う、内容は本になった方はブラッシュアップされてますが、まだ、それの最初のアイデアみたいな Kindle 本、ちょっとタイトル今失念しましたけど、そっちの方でですね、この副業を選ぶときにどういう観点で探すかっていうアイデア出しのところでですね、この自分の好きなことで経費にできるようなことをするのがいいんじゃないかって書かれてて、私これ本当にそうだなと思います。私は教える仕事してますけど、自分が学ぶのが好きっていうので、学ぶ楽しさを伝えたいというので、この家庭教師業、塾講師業やってますけども、あとは参考書好きなんですよ、さっきから言ってますけど。で、これをですね、その、毎月1万とか結構使ってたなって本当に思ってですね、経費思ったよりすごいかけてたんですけど、でもこれって経費はですね、やっぱり、かければかけるほどというかですね、個人でやってる人にとっては税金、利益からそこ引いていくのでですね、これは私としてはちょっと経費はいっぱいかかったんですけど、節税につながったなと考えておりますので、これは役だったなと思うんで、その好きな本をですね、手元にどんどん集めてって仕事に生かしてって、かつ節税できるってすごい最高じゃないですかね。だからこういう探し方もあるよっていうのはまず一つ、参考になると嬉しいなと思います。ただですね、せっかく今会社勤めをしてる人はですね、副業でよくこの個人事業主としてですね、開業届をなんかポンと出す人いますけど、これやるとですね、失業保険もらえなくなるので、人生のキャリアプラン立ててですね、いつ出すかっていうのはきっちり検討した方がいいと思いますよ。私はですね、社会人デビューしてから、病気に1年半ぐらいでなったんで、そこからはですね、本当に、オープンとクローズってあるんですけど、病気を私はクローズと隠しながらフルタイム勤務やってましたが、正直本当に苦しくてですね、自分ではやっぱり無理だなって、何十社も勤めて結局続かなくて悟ったタイプなんですけど、普通に今ですね、会社勤めができてる人はですね、やっぱり企業に勤めてるっていう恩恵はありがたく受け取った方がいいですよ、本当に。例えば厚生年金とかってすごいありがたいなと思ったりしますし、あとはですね、雇用保険っていう制度に守られているので、その失業保険を受け取ってからですね、あえてそれを受給が終わってから開業届け出したっていいと思うのでですね、そこら辺は自分のやりたいこととこうすり合わせていつ出すのかっていうのは考えた方がいいと思います。やっぱりですね、私はもうこの個人でやるしか生きていけないから精一杯やってる身からするとですね、企業勤めの人の軽い気持ちの副業とかはですね、本当に軽い気持ちでやってるのを見るとちょっと内心ではふざけんなって思うんですけど、そういうの何も知らずにですね、なんか売上も上げてないのにですね、開業届出したよっていう宣言するのはいいんですけど、でもそれってあなた失業保険もらえなくなるけどそこまで考えてるんですかと、ちょっとちらっと突っ込みたいですね。さて、この移動する人はうまくいくっていうのは、内容としては本当にですね、こう移動した方がいいよっていうので、例えば会社を変えるとかですね、住む場所を変えるという大きな決断から、あとは本当にちっちゃいことですけど、日々できる移動っていうのを、する方がいいよっていうので、私これは結構自分自身が実行してですね、本当にそうだったので、実感を持って、やっぱりこの本を選んだっていうのもですね、自分が移動して、うまくいき出したっていうのがあるから、今回手に取って買ったんだなと思ってます。私自身はずっと札幌生まれの札幌育ちで、一時期ちょっとですね、タイのバンコクの塾勤務してたこともありますけど、基本ずっと札幌にいました。で、本当になんで私が東大にの四谷学院のキャッチコピーじゃないですけど、私も自分が東京に住むとかって全然人生プランに入れてませんでしたが、やっぱり北海道って不景気でですね、私が望むような仕事がなかなかこうないというので、本当に無職時代、無職って言っても家でできるような採点とかはやってましたが、それだけだと食べていけないというので、本当にどうしようと思って、その時私は転職エージェントにも登録しててですね、なぜか埼玉県の塾からお声がかかったんですよ。で、当時はやっぱり悩みましたね。埼玉県と思って関東移住とか思ったんですが、そもそもずっとですね、仕事決まらなくて苦しい生活を送ってる中、わざわざそんなんですね、声をかけてくださって、引っ越しも一部は料金負担してくれるっていうので、これは私はもう乗ろうと思って思い切って、埼玉県に移住したのが2018年の、秋ですね。で、埼玉県の塾に勤めて、埼玉県 の教育制度も学ぶことができましたけど、そこから私は次ですね、東京都に引っ越しました。で、この時なんで東京にしたかっていうとですね、ちょっと埼玉で住んでた2つ目の部屋が、ちょっと家賃がですね、音楽マンションというので、ちょっと身の丈に合わないところを選べて、 っかりそこを選んで住んでたんですが、結局何もできずにですね、ただ家賃だけ高くて苦しいっていうので、もう周りの人からもですね、もっと安い部屋にした方がいいよってアドバイスも受けて、私もそうだと思ったんで、まあ、探してる時にですね、実はその部屋よりも東京都のとある部屋が安くてですね、本当にそこ見学に行ったら、内覧行ったらですね、まあ、日当たりとか景色が良くて、もう一目惚れして申し込んで、運よく本当に入れたっていうわけです。まあ、当然家賃が下がるというのでですね、普通にユニットバスの、トイレとバスが一緒でしたし、部屋も本当に狭かったんですけども、ただ運良かったな、リフォーム済みの部屋ということでですね、まあ一応は綺麗に水回りとかもなってたんで、まあなんとかなるかなっていうので、まあ、私はですね、東京都の一般的な家賃よりは本当に安い部屋に引っ越しました。あとはこれもう一個はですね、まあ当時そうやっていろんな働き方しててですね、まあ、東京都が結構この独立する人の応援をしているよというので、私もその制度とか利用できたらいいなというので、まあ、それも目指してですね、東京都に引っ越しました。まあ、ここがやっぱり大きかったですね。まあ、埼玉いる時からも東京の塾の正社員とか慣れてたんですけども、それでもやっぱりですね、東京都に住んでみないとわからない、こんな札幌育ちの私が言うのもなんですけど、たった2年の東京都民生活でもやっぱり埼玉県民の時とは違うですね、東京都しかも23区に住んでたんで、まあ、こんな私でも本当に23区に住んでた時期があってですね、それはやっぱりすごい大きな経験を積むことができましたね。まあ、教育業界の仕事したらやっぱりですね、東京の人と、まあ、埼玉とか神奈川とか千葉は恩恵は受けてますけど、やっぱりそれでもですね、東京都じゃないとできないこととかですね、あと東京だからこそこういう受験戦争が激しいっていうのは本当に、私小学受験の塾もちょっと話聞かせてもらったこともありますし、本当に私は ICT 支援員でですね、とある地区の小中学校を、まあ、それぞれですね、日によってどこ行くって決まってて、いろんなところのこう通ってたりもしましたし、あとはですね、学内塾みたいな感じで、中高一貫校の有名大学附属高校にいくつか通ってましたが、まあ、特に印象深かったのはですね、芝浦工業大学の附属中高ですね。ここはもう本当に建物が綺麗でですね、まあ、いかにも理系のこう大学の一部だなっていう感じと、あとはまあ豊洲っていう場所にあってですね、まあ、私のような地方出身者からすると、もう豊洲の芝浦の底の学校まで行くのが、まあ海も見えてですね、タワマンばかりで、もういかにも東京って感じで、私はここの仕事の時は結構本当に風景を楽しむのも一つですね、面白いなって思いながら通ってましたね。そう、こんな感じで私は東京はなぜかですね、非常に移動することが多くてですね、なんかこの移動する人はうまくいくって言って、私がこの札幌からまず関東に引っ越したっていうのも大きな移動ですけど、東京都の中でもすごいいろいろ移動してたので、多分ですね、私いろんなとこ普通の東京都民であんまりなんか行ったことありませんっていう人よりは、例えば私これはちょっと趣味の一環ですけど、結構僻地の家電のお店に行ったりしてたんでですね、皆さん東京都民の方、トネリライナーとか乗ったことありますか？地味なやつですけども、まあ、やっぱりゆりかもめもそうですけど、自動運転のこの電車があるっていうだけでもですね、地方出身者からするともうワクワクする、まあ、あとは海なし県じゃないですね、北海道なんで海なし地域に育っている私とすればですね、やっぱ海が見えるっていうのはすごいですね、不思議な感覚でしたね。じゃあ私が東京で知ってた仕事のもう一つがですね、実はまあさっきから言ってるように私は学習参考書が付きで、まあ、私はですね、受け手じゃなくてこう作り手の方になりたいというのが何でもそうで、漫画の読み手じゃなくて漫画家になりたいって最初になりたいと思った職業が実は漫画家だったとかですね、まあ、作曲もそうですけど、曲を弾く立場からですね、聞く立場から作っていく方にやりたいとかですね、まあ、本もそうですけど Kindle 本とかも読者じゃなくてこう作家の方になりたいって、私はとにかく自分でなんか作り出してみたいなってタイプなんで、学習参考書も当然、作ってみたいという夢はありました。ただですね、やっぱりこういう本を出すっていうのはもう大手出版社がやってることで、やっぱり新卒からですね、もう高学歴の大学に入ってですね、そこから、まあ、厳しい就職戦線を勝ち抜いてっていうのが一般的な流れなんで、まあ、一般の人はなかなかこんな出版社とかには縁がないなというふうに思ってましたが、まあ、とある転職時期にですね、 学習参考書の仕事というので、まあ、正社員だったんで応募してみたところですね、まあ、私のこれまでの教育歴が生かされてですね、見事に採用されました。ただですね、まあ、やっぱり普通の出版社っていうのはさっき言ったようにですね、すごい有名大学から普通に新卒で入ってる人とかが多いのでですね、まあ、こうやって私のように中年で採用されたっていうのはですね、作るメインの方ではなくて結局は下請け会社だったのが入ってから分かって、これは私がですね、そこの業界のいろいろなことに詳しくなかったんですけど、まあ、それでもですね、例えば今回学さんというその漫画を取り上げるんですけど、まあ、これ学さん、学習参考書の略ですけども、こちらまさにですね、学習参考書の、出版している会社に勤めている、うるしちゃんという女の子が主人公なんですけども、まあ、その学習参考書オタクのですね、福山さんという男性の、まあ、先輩と共にですね、まあ、学習参考書を紹介しつつ、こんな風に勉強に役立つよというので、これはっきり言ってですね、私のような学習参考書オタクにとっては神のような漫画となっております。ちょっとニッチなのでですね、私のこの配信聞いて、学さん読んでみようってなる人がいるかどうかちょっと謎ですけど、教育業界で、働いている人とかですね、あとこういう学習参考書好きとかはですね、ぜひまだ読んでなかったらチェックしてみてください。私もここのですね、学習参考書の制作の会社でですね、ちょっと学さん最新刊10巻今出て、さっき読んでたんですけども、ちょうどその10巻に取り上げられているですね、教材、これアプリなんですけど、ものぐさっていうアプリ、私実はここ、これはそこの会社でですね、問題作成に携わってたんで、まあ、私が作ったのも採用されてるんじゃないでしょうかというのと、あとはですね、学校補助教材の英語原稿も書いてたんで、ちょっと私ここはですね、体調崩して割とすぐに辞めることになったんで、その後きちんとそれが採用されたか分かんないですけど、まあ、とにかく忙しかったんで、わざわざ書き直す暇もなかったと思うんで、私の書いたのは多分そこの学校の補助教材に採用されたんじゃないかと思ってます。やっぱりですね、自分の書いた原稿が本になって生徒が使うなんていうのはめちゃくちゃ嬉しいことですよね。というわけで、やっぱりこういう仕事、私はこれ本当40代後半でですね、正社員になれたんですけど、東京が仕事が多いからっていうのもやっぱりあるかと思います。これ札幌でまずこんな学習参考書の仕事を正社員でなんてですね、多分出会えないと思いますので、やっぱり、仕事に思い悩んでる人っていうのは思い切ってやっぱり東京の仕事を探すっていうのも一つの手じゃないでしょうか。私がまさに札幌で見つからなかったので、まあ、埼玉県に最初移住したよっていうのもあります。あとはですね、私今オンライン家庭教師で、まあ、全国の生徒、まあ、たまに海外の人もいたりしましたが、基本はまあ日本国内全国いますけども、実はそうですね、私これ始めてから、札幌時代でもともと知り合っだった人の、人を除いては、そうですね、北海道の人って偶然いないですね。逆に全然本当に九州沖縄とかですね、まあ、なんだかんだやっぱ関東の人が多いんですけど、今関西の子とかもいますね。関西の子すごい今担当してる子は明るくてですね、関西の血がこうなるのかと思いますが、以前担当した関西の子はですね、なんか性格きつい子だったんで、まあ人によるかなって感じなんですけども、ただですね、まあ、大学受験は割とあんまり地域差ないんですけど、さっき言ったように中学生を教えるっていう段階でですね、これ全国教えれますよって言ってる、例えばオンラインの家庭教師の個人のホームページとか見た時ですね、私はそれはちょっと怪しいと思ってます。例えば私は北海道の受験に実際受けてですね、まあ、塾業界にいたんですけど、地域ごとのですね、学力テストってあって、まあ、北海道だと北海道学力コンクールっていうのがあって、学力テスト、これ略して同コンと呼ばれてます。実はこれ埼玉県だと同じ位置にあるのが北進テストです。埼玉県民の皆様、北進テストは全国で名前は通じません。埼玉県のみで通じますので、皆さん多分これ他の地域もあると思う。東京都だとですね、 V 模擬とかあったりするんですけど、これも多分北海道民が V 模擬とか聞いてもはって感じなんですよね。で、中学校のこの高校受験に対する学力テストとかって本当に地域でバラバラなので、一概にですね、まあ、教えることはできると思いますよ。ただ受験の本当に地域のですね、細かいことっていうのはやっぱりその地域に詳しい人じゃないと。だから私は中学生だったら、まあ、きちんとですね、しっかり地域の情報まで知ってる、言ったら北海道と埼玉県と東京になるのかなって感じですね。まあ、当然指導はできますけども、本当に受験に詳しいよって言えるかっていうと、そこの地域に実際住んでみないと分かんないなっていうのは、これは私が移動して体感したことですね。実はまあ、ニッチとはいえですね、この学習参考書好き、特に英語っていうですね、学問についてはですね、まあ、大学受験界隈は非常に好きな人がいっぱいいてですね、 YouTube にもこの学習参考書を語るっていう のが本当にいっぱいいろんな方が語ってます。私ももちろんそれを参考にして買い集めてたりもします。ただですね、まあ、これは大学受験の本が多いんですけど、私はまあ本当にさらにオタクでですね、塾業界にいたものなんで、中学生のその塾のみに提供されるっていうですね、そういう参考書がいっぱいあるんですけども、塾用の参考書がまたいいんですよ。これ学校準拠の学校に本当にそれぞれですね、教育出版とかですね、東京書籍とかいろいろ学校によって教科書を採用しているの違うんですけど、まあ、定期テスト対策は圧倒的にですね、高校受験は本屋で売ってる本よりもですね、この学校準拠のですね、塾用テキストがめちゃくちゃ、効果的です。でこれはですね、基本的には塾業界とか教育業界にいないと手に入らないんで、まあ、塾に入るなりですね、まあ、そういうところとつながりある。私もこれは入手できるので、私は家庭教師するときはですね、わざわざこれをご家庭に購入してもらってます。私経由で手に入れてそちらを渡してますけども、やっぱりですね、いい教材で勉強するっていうのは効率的なので、私は塾用のこの参考書も好きなんですよねっていうので、まあ、いかに私がオタクなのかというのがわかるかと思います。ではですね、まあ、このオタクをですね、実際に仕事にしたっていう例は、私はこの学習参考書好きから参考書のこの仕事に、まあ、ありつけたっていう経験もありますし、他はですね、例えば私スマホとかタブレットとかを集めてる時期がありまして、まあ、ガジェット好きと一応言ってますけど、まあ、このスマホとかをいじり倒してた経験からですね、スマホゲームアプリ開発の仕事にまでたどり着けました。まあ、私の経歴からするとこういう IT 系はですね、まあ、ちょっとは関わりはあったんですけども、この普通はスマホゲームアプリ開発の仕事ってですね、まあ、素人の人は採用されないんですが、私がガジェットに精通してるっていうので、まあ、最終的にはですね、そこの会社の社長さんとかとも面談してですね、あ、そんな詳しいならあなたはいいですよということで、採用されましたということでですね、これはこれで面白い経験でしたね。まあ、私は事務職をメインにしてて、自分も電話を取るという仕事もしてましたし、まあ、デスクに絶対電話があるのが当たり前と思ってたんですけど、この IT 系はですね、電話なんて使わないんですよ。パソコンで連絡取れるので、電話がないっていうこと自体もうカルチャーショックを受けましたね。あとは本当にみんな黙々と仕事しててですね、全然会話なんてしないし、もう3時とかに一応ですね、体をほぐしましょうってなんか謎の体操の音楽流れてたりしましたけど、それもみんなやらないでもう黙々とやってんですよ。あれ本当体壊すなっていうのと、食事もですね、本当にあれカロリーメイトとかで済ませてる男性の社員とかもいたりしてですね、ちょっとこれ本当に自分で体健康気をつけないとですね、体壊すような、働き方してる人が多かったですね。あとは私はこの黙々とやるっていうのが実はこの会社で分かりましたけど苦手なんだなっていうので、私この仕事の後にですね、夜副業で家庭教師をやってたんですが、私はその黙々っていうのに耐えきれなくてですね、もう家庭教の時間が楽しみでしょうがないっていうんで、まあ、私はやっぱり人と話すのも好きなんだなっていうのでですね、まあ、こういろんな仕事をすることで自分の好き嫌いとか向いてる向いてないっていうのは分かるのでですね、まあ、私はそこら辺本当いろんな仕事をしてるんで、IT 系ガジェットいじるのは一人でただ趣味としてやるのは面白いけど、仕事として黙々やるのは苦手っていうのがここのスマホゲームアプリ開発で分かりましたね。まあ、私そこは NTT データというでっかい会社だったんで、まあ、そういう仕事もやったことありますよって感じですね。でこれまではですね、まあ、主に普通の英語とか数学とかの学習指導をやってましたが、去年から本格的にこの総合型選抜対策始めました。でこちらはですね、まあ、社会人のキャリア相談とかなり似ていてですね、まあ、最初は総合型目指したいけどどの学部に行ったらいいか分かんないっていう生徒が多いんですけども、まあ、そういうこと、まあ、こう会話を重ねる中でですね、あれじゃあそれ興味あるんじゃないって言ったら、あそれ好きですねって言って、じゃあこういう学部があるよって言って、実際にホームページとか大学の見てみて、あここの大学のこの学部面白そうですってなって、まあ、そうなっていくとですね、この方向性が決まってって、実際そこの志望理由書とかを、まあ、作成していくっていう次の段階に行くんですけど、この最初は自分が何が興味あるか分かんないって言ってた状態から、だんだんですね自分の興味あることが分かって、まあ好きなことなんで目を輝かしながらこの大学のホームページ見たりとかですね、志望理由書を仕上げるって、結構ここの瞬間が本当に私は面白いなと思って、総合型選抜対策、またこの普通の英語とか英検対策指導とはまた別の、面白さがあるなと思っています。というわけで今日はメインは移動する人はうまくいくという本からですね、私が感じたことで、次私が学習参考書が好きっていうことから、学参という漫画も含めて、私が実際に移動して本当人生変わったよっていうので東京に住んだって話と、じゃあ東京でもですね、その学習参考書が好きっていうことから実際にその会社に入ったよっていう仕事の話をメインにしていきました。最後に宣伝になりますが、私はオンライン家庭教師業を個人でやっております。 英語とか英検対策っていう一般の試験の対策の他にですね、さっきから言ってるね、総合型対策、そちらの学校公募も含めてですね、そちらの方の指導もしています。で、私はさっきから言っているように、その生徒に合ったですね、あの参考書とにかく買いまくって研究しまくってんで、そこはあのこの前保護者からの意見ってアンケートでいただいた時も、あのいい教材を紹介してもらえたという声は毎回書かれてますね。中学生指導の時はもう当然そこの中学校で使っている教科書に合わせた塾用教材を使用します。多分 YouTube とかでもその英語の学習参考書のみに詳しいって人はいっぱいいると思いますけど、私のようにですね、まあ他教科も教えてる、私中学校の数学とかも普通に教えてるので、中学生から高校生までその人に合った、その学年に合ったですね、テキストをこう提供しながらそれを使って指導するっていうのが私は得意ですね。あとはこうやってキャリア、とにかく転職歴が多くていろんなジャンルの仕事をしてきてるのでですね、まあ、この何を目指したらいいか分かんないっていう高校生とか と、いろんな話ができまして、これは社会人もそうですね。社会人はまあキャリアコーチングとかですね、キャリア相談を行ってますので、気になる方はお問い合わせください。私はなんだかんだ言ってそうやってですね、埼玉と東京の4年間関東にいましたが、まあ俗に言うですね、都落ちっていうんですか、故郷に帰ってきましたっていうのは、まあ当時私はちょっとまあよくある話ですけど、東京っていうのはですね、この2年間の契約の後、更新料は普通はですね、家賃1ヶ月分かかります。これ実は札幌とかはこんなかかんないですね。私も今回札幌の部屋2年経って更新しましたけど、確か5000円とかで更新できるんですよ。でも東京は例えば10万の部屋に住んでたら10万、これは1ヶ月でそうなんで、もっとあの高い更新料貸してるとこまで行って1ヶ月とかですね、あのとにかくそこ、まあ、あの地方からするとぼったくりじゃないかと思いますけども、まあ、東京のこのメリットというのを、まあ、受け入れるためにはこれも必要なのかというね、私はその時の更新料を考えたらですね、今後のちょっと生活費考えたら、今のところちょっと一旦札幌に帰って考え直すかっていうのでですね、まあ、一旦帰ってきて、在宅ワークに、振り切りました。今考えたらですね、在宅ワーク東京でもうまく始めてたらですね、住めたと思うんですけども、まあ、それもやっぱりいろいろ巡り合わせ、時の運ってあるんですかね。私はその時札幌に帰ってきてちょっとまとまったお金が手に入ったので、その時ですね、まあ、あのパソコン周り環境とにかく一新しました。パソコンもですね、ちょっとあのメモリとか増設していいやつにしましたし、あとはモニターでっかいのも買いましたし、あとは小学カメラは絶対あのオンライン家庭教師あった方がいいので、私はこれ何台も買い替えて常にいいやつを、使ってますね。あとキーボードとか、とにかくですね、あのデスク周りは、一新して在宅の仕事を心地よくできるようにこの時お金めちゃくちゃかけました。このまとまったお金っていうのはですね、その東京にいた時期にはちょっとタイミングが合わなかったんで、まあ、これ札幌帰ってきて、まあ、もう塾勤めもちょっとあの健康上の理由でできないなっていう風になって、どうしようってなって在宅 このオンライン家庭教師やり始めたら、まあ、そっちが軌道に乗ったよということでですね、まあ、その時ちょうどそうやって機材いっぱい揃えることができたっていうんで、まあ、人生こういう運とタイミングもあるのでですね、まあ、残念ながら今また私は札幌で全然今移動してないんで、やっぱり私はもともと好奇心旺盛でですね、逆に転職いっぱいしてますが、あの変化強くて環境にもなりやすくて、まあ、人とも割とすぐにあのある程度の打ち解けはできるタイプなので、それでいろんなところに行っても問題なくですね、あと割とすぐに仕事を覚えれるという自負はあるので、まあ、そういうのを活かして転職しまくってましたけど、ちょっと今同じ仕事、まあ、いろんな生徒さん毎回新しい生徒さんと出会ったりするんで、あのそこは新鮮ですが、ただずっと同じところに住んで、しかも生まれ故郷で40年以上住んでるというと、やっぱりちょっと目新しさがないのでですね、うん、できればまた東京とか住めたらいいなと思いますが、私の年齢とかこの今の雇用環境ですね、昔私どこかに勤めてたんで、まあ、社保の、 あの健康保険証とか出せばですね、あの割と部屋って借りやすかったんですけど、私のように今の状況だとですね、ちょっと年齢も高く独身の女性でですね、フリーランスとかになると非常に借りづらいという問題もありますし、まあ、あと、まあ、地震問題、せっかく地震があまり影響がなさそうなですね、札幌に戻ってきてますけど、またあえてですね、南海トラフの危機に飛び込むのかどうか、ただ私は今のままだとちょっと移動が少ないんで本当に悶々としてるのでですね、ちょっと私はまあこの、うん、引っ越すかどうかとか、あとはまあ2拠点にするっていうのもちょっとあれですけど、うん、ここら辺ちょっと私のキャリア の悩みとしては、そうですね、どこに住むかどこで働くかっていうのはまた悶々としてるところです。というわけで今日は結局なんだかんだ短くまとめようと思ってましたが、長くなりましたが、皆さん移動する人はうまくいく学さんとか、あとはまあ大石春さんのですね、この40歳の壁スルッとっていうあの本とかですね、まあ、興味ある本あればぜひ読んでみてください。 Let's think myself、 自分の頭で考えよう。それではまた。